FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
芸術の秋と言われるこの一年中で一番気持ちのいいシーズン、大谷記念美術館へやってまいりました。もちろん展覧会を拝見するためですが、実はその展覧会というものそのものがとても歴史的な、意義のある展覧会なんですね。今大谷記念美術館ではバックトゥ1972というタイトルの展覧会をされていますが、1972年思い起こしてみようというそういう展覧会なんですけど、この展覧会のお話を大谷記念美術館に行って学芸員さんにお伺いしようと思ってやってまいりました。内村学芸員さんにお話をお伺いします。内村さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
今日はどうぞよろしくお願いします。
いやいや、このチラシを拝見して、大谷美術館こんなになもう長い時期間をやってらしたんやなと思うんですけど、今回の展覧会バックトゥ1972というタイトルですけど、どういう趣旨でやられたんですか。
はい、1972年というのは西宮市大谷記念美術館が開館をした年にあたります。ちょうど50周年、まあ本当に半世紀にわたって美術館が、
ね、は
い、活動をしてきたっていうこともありまして、まあなんとなく映画お好きな方だったらピンとくるかもしれませんが、マイケル・J・フォックスさんが主演されてたバック・トゥ・ザ・フューチャーという映画があったかと思います。
はいはい、
まあそれにまあなぞらえて1972年、バック・トゥ1972に、まあ振り返るというよりもその72年の50年前にもう一足飛びで
行っちゃおうと、
その72年という1年間をちょっとまあ美術作品を通して振り返ってみようというような、そういうふうな趣旨で開催してる。
そういう趣旨でやられたんですね。
はい、その当時 の美術館の広さと現在の美術館の広さというのがかなり違ってるということ になり
ますので、
まあ、それと、まあ、私が入って以降のその周年の展覧会っていうのが所蔵品をこう全館使ってじっくりご紹介しようというふうな趣旨のものを開館30周年、うん、40周年と開催してきたんですけれども、うん、まあ、せっかく50周年ということなのでいうのであれば、まあ、50周年の企画として、まあ、ちょっとまあ力を入れて展覧会を開こうということで、今回は、まあ、ほぼほぼ所蔵品ではなくって、いろんなよその美術館さんからいろんな作品をこうご拝借して、
そうですか、
今回は展覧会を開催しています。
まあ、そういうのは後でゆっくり拝見させていただきたいと思います。ちょっと振り返ってみたいですが、
はい、
ここが50年前に開館された、それまで西宮には美術館というのはなかったわけですな。
おそらくそうだんじゃないかなと思います。
うん、なかったなかった。
特にこの近現代を中心に取り扱うような美術館というのはおそらくなかったんじゃないかなと思います。
当時、まあ、その大谷記念美術館が開館されたことも覚えてますし、少しはそれに関わらせていただいたということもあるので、
はい、
そんな点でも懐かしいなという1972年に開館された、
はい、11月3日ですか、
ね、11月3日、は
い、もうすぐ本当に50年を迎えます。
まあその頃のことを少し、まあ大谷記念美術館に記録もあるでしょうから、まあそういうものも学芸員さんとしてご存知のことを お話しさせていただいて、聞かせていただいて、でまあ市民の方々に今ある大谷記念美術館、まあ、育ってきた道筋といいますか、
はいはい、
そういうものも知っていただいたら楽しみが増えるやないかなと思う。その頃だけど美術館を作るというのは大変なことですけど、市民の中からそういうこう美術館が欲しいというふうな声が強かったんでしょうかね。
そうですね、まあ、特に西宮ですと割と、まあ、美術家の先生方がその当時たくさん、まあ、住んでいらっしゃったっていうこともあります。でその当時、まあ、その西宮の公設 の, その美術作品を展示するようなスペースっていう、まあ、割とこう設備の整った広いところっていうのがなかったので、西宮美術協会が中心となって、まあ、美術館建設運動っていうのも、うん、確か60年代ぐらいに盛んに行われてたように私もなんかの過去の記録を見て記憶をしてるんですけれども、まあ、そういった運動がありながら、まあ、それとはまた別に、まあ、こちらの美術館に関しましては、まあ、大谷武次郎さんという実業家で、あの美術作品のコレクターがいらっしゃったんですけれども、うんうん、まあ、その方のコレクションをもとに、まあ、あとお住まいになってたあのご自宅も美術館として活用するような形で開館をしたというのが、うんうんうん、今回 の, あの美術館の開館というの
です。ああそう、
はい、
いやいや思い出しますよ。その頃ね、西宮の美術館あのたくさんおられて芸術文化協会作ってらっしゃるんですけど、はいはい、代表が須田国太さん、
はい、
街道を行くの挿絵を描いた須田さんが、
はい、
まあ、中心になって、
ええ、
でも市長さんと何度も話されたのをね、うん、僕覚えてますけどね、会うたんびにね、市長さんとお会いになるたんびに、市長さん美術館を作りましょうそれと展示場でもいいですよっていうこと盛んに言っておらした。まあ展示場についてはあの市役所の8階に仮のものができましたけど、
はい、
須田さんがおっしゃるのは壁があれば絵描きは育つという、
はいはい、
あの人らしい言い方やったんですけど、展示する場所さえあればあの絵を描いてる人っていうのは自分の作品を描きたいから必ずあのみんな描きに来るし、それだけまた活動も盛んになるというふうな、はい、非常に簡潔でしかもこう用を得た発言やったなと、うん、まあそれをたびたび聞いていらした。そしてまたあの美術協会の方は自分たちが個展をしたり協会展をしたりするとその時に絵が売れたその収益を市役所に寄付に来はるわけですな、はいはい、例えばそれは何万円か何十万円かぐらいの金額だと思いますが、それを寄付することによって市長にその気になってもらおうというふうな意図やったと思うんですけど、はい、やっぱりそういうふうな寄付というのはあったわけですね。
そうですね、うん、はい、
まあそういうことから始まって、ちょうどその時にその頃に実業家の大谷武次郎さんが私が住んでる家とそれからあの今まで集めた美術品のコレクションを全部市に寄付したいとおっしゃる、はい、これはあのすごいことですね。
そうですね、それもあのただ寄付されるというわけではなくて、うん、美術館を作るということも、まあ、念頭に置かれた寄付でしたので。
あ、そりゃそうです
、ね、そうです。
だからこれはあの美術あのそういう作家連中が西宮市にお金を寄付してで建ててくださいという、それから片一方では大谷さんがうちの土地と建物を美術コレクション全部寄付するからこれで美術館作ったらどうやという、
はい、
両方がうまいことこうタイミングよく追ったという。
そうです ね,
ね、
まあ、大谷さん自体は、まあ、美術館のある隣に小五郎園小学校があるんですけれども、
あ、はいはい、
五郎園小学校にも、まあ、よく寄付をされたりとかしましたの で,
そ う, で, そ, うで、
まあ、そういった、まあ、一環で、まあ、こう最終的に美術館をっていう意図で多分寄付をされたのではないのかと思いますし、ちょうどまあ同じ頃なんですけれども、まあこの阪神館で県立の高等学校を新しく設置しようっていうふうな動きがあったみたいなんですけれども、その中でその当時の辰馬市長さんが、まあ西宮に高校を誘致したいという、それで大谷さんがお持ちの土地を、まあ、譲っていただけないかっていう交渉をされてたみたいなんですが、まあ、そういった 絡みもあって、まあ、どうも美術館を開設するっていうふうな話がどうも出てきたのではないかというふうに。
まあ、こういうものができる時っていうのはうまいことそういう条件が重なるもんですね。
そうですね、
うまくそれがこうタイミングよく一致して、そしてここに美術館ができた。最初はあの大谷さんのお宅そのまんま、建物もお庭 もみんなそのまんまで開館したんです
が、はい、そうですね、
大きな玄関があって、
はい、
あの今の大谷美術館の玄関よりもっと大きかったんちゃうかなと思いますけどすごい、大きな玄関があって、でそこで下足を外して、はい、スリッパに履き替えて上へ上がる、はい、何段か上へ上がったら廊下がある、
はい、
で大広間があって、であの左手東側のところに、今言うあの、エレベーターやら、
はい、
あの、収蔵庫がある場所ぐらいが事務室やったと思うんですけど、もちろん、あの、畳の敷かれた和室に机を並べて、はいはい、それからあとは、あの、建物そのまま使わせていただくということで、西側に行きますと、あの、いくつか部屋がある。その部屋、部屋に、あの陳列ケースを置いて、
はい、
そこに作品を陳列するというふうな形やったと思いますけどね。
それこそ、まあ、開館当初は展示室が4つあったみたいですね。で、正面玄関から向かって右手にまず1番目の部屋があり、
はい、
でそれに続いてもう一つ部屋があって、
はい、
その後渡り廊下を通って、で
そうそう、庭を眺めながら渡り廊下を通って、
でもう一つ、まあ、広い部屋があって、
はい、
で最後に、まあ、正面玄関に隣接するような形で、まあ、あの天窓のある部屋があった。
天窓やったですかね。
なんかサンルームみたいな感じだったっていうふうに、うんうんうん、私はあのその当時勤めてた学芸員さんから話を伺ったんですけれども、うんうん、あの外交が入るような形のお部屋があったみたいで、
はいはいはい、
まあ、それが正面のロビーにこう接するような形にあって、で、あの正面玄関のところからはそこのサンルームの部屋がガラス張りになって、
ああの、ね、
見通せたみたいになったみたいですね、
はいはい、今和室になってます。ちょっと離れみたいになってます、はい、あそこであの要はあの美術講演会とか、
はい、
あのそういう文化サークルのような形の行事も行われて、
はい、
絵描きさんが庭に並んで似顔絵描きをしたり、そんなことまでありましたね。あれ、芸術文化協会の10周年記念かなんかの行事やったと思います、
ね。おそらく美術館祭りっていうのを一度開催してまして、
そうでした、そうでした。
その時に似顔絵を描いて、
はいはいはい、
描くコーナーがあったりですとか、
そうですね。あと、あ、今ちょっと写真見せていただいたけど、懐かしい方、須田先生もいらっしゃるし、青木先生もいらっしゃる。みんなこう美術家の方が庭に並んで、
そうで、ね、
で市民の希望に応えて似顔絵を描くというようなことをやられたわけですな。
ですとか、まあ、ステージを組んで、そこでまあいろんなこう、うん、
そうそうそうそう、日本舞踊の舞があったり、
あとファッションショーとかも確かされてたかと、
そんなこともされてましたね。こんな写真があの残ってるんですな。でその後もあの文化を語る会なんかいうあの企画であの講演会をされて、
はい、
僕覚えてますのはね、あの今は亡くなりましたけど、紅葉園の田宇山の方に針藩という超有名な天皇陛下も来られたっていう料理屋さんがあったんです、はい、ここのご子息あのお長男は商売の方のこう料理屋さんの方を継ぐんじゃなくて、乾正義さんっていう方やったんですけど、京都大学の美学の先生やったんですな。それで、その方があのやっぱり芸術文化協会の会になっていらっしゃって、大谷記念美術館で講演会をするようなんで、えらい人気やったことをね、思い出しましたな。
乾義明先生です、ね。
そうそうそう。
はい、あの私が勤め出した頃も運営委員会って
言って、まあ、運営委員さんやったですか。
美術館のその運営にこういろいろとこうご助言いただくようなあの、
うんうん、
会があったんですけども、
うんうん、
そちらであのいろいろとご指導いただいたりですとか、
うん、
あのご助言いただいたりとかしたんですけれども、
うん、
はい、
古い時代のその当時の、あの市政ニュースをちょっとここへ来るまでに 調べて見せてもらってきたんですけれど、昭和46年でね、9月10日号の市政ニュースに大谷武次郎氏が邸宅を寄付って、で、私の家を美術館にっていう見出しがついてるんです、
はいはい、
まあこの時に、まあ、あの寄付があって、それで、まあ、市議会にかけていただくということを決めはって、で、先ほどの話のように11月3日から開館記念展覧会始められたっていう、その時の作品で、あのクールベとか、あのベルナール・ビュッフェとか、あのアンドレ・ミノーとか、あるいは日本の画家では安井宗太郎さん、岡鹿之助さん、伊藤新水さん、丸山応挙や富岡鉄斎の作品まで出てたということが、あの書かれてたんですね。これ、えらい展覧会やったなと思って。
まあ、おそらくその市政ニュースの記事は昭和46年で、まあ、その1年前にあたるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、ちょっと美術館に残っている記録もちょっと探りますと、
はい、
昭和46年1971年の8月に、まあ、その寄付申し込みの話がまとまったみたいなん
ですね。そうですか、そうですか。
で、それで、まあ、それを受けてのことだったみたいなんですが、うんうん、まあ、その当時 その大谷さんのコレクションとして、まあ、うん、丸山応挙とかその富岡鉄斎も含まれるっていうふうにおそらく書いてあったんだと思うんです。あ、そういう意味です
ね。
まあ、その後に、まあ、実際にその美術品のこう鑑定といいますか、そういうことも行われてですので、うんうんうん、おそらく開館記念展には丸山応挙は出てないんじゃないかなと思います。
そういうものが、まあ、こういうものを寄付しますという明細の中にこういうのがあった
と入っていたということだと思います。
しかし、これだけ この有名な作家の作品が、あの500何十点もまとまって寄付されるというようなことは、まあ、めったにないことでしょう。
そうですね。はい。まあ、そういった意味でも、まあ、文教住宅都市として、まあ、西宮が、まあ、1963年に、うん、確か宣言をしたかと思うんですが、
はいはいはい、
そういった意味では、その、展示に、こう、できるような文化施設っていう大きな施設がなかった、まあ、西宮にとって、まあ非常に、まあ、こう何と言ったらいいんでしょうか、記念すべきことではなかったのかなと思います、は
いはい。まあ、そういうあの画家の人たちの運動もあって、あの市役所にはあの8階のワンフロアに仮の施設とでも言うべき展示場ができたんですが、
はい、
ところがね、一部屋一部屋区切ってありまして、
はい、
一つの部屋のこの広さっていうのが、縦横5メートルぐらいしかないような部屋でしたんで、
はい、
大きな作品かけると後ろへ引いて見れないというふうな不便なことありましたけど、まあそういうあれの中で美術館ができたというのは、もうとってもこう市民にとっても嬉しいことで、初めもう開館の時から大勢みんな見に来はったんですね。で、その頃、美術館が欲しい欲しい言ってらした、その画家の須田さんですけど、
はい、
新聞なんかにこう、談話が出てるんですけど、この、いわばまあ、大原美術館、
はい、
岡山の、
はいはい、
それから長野の六三美術館、
はい、
それから、池田にあります、阪急電車の経営されてた一蔵美術館、
はいはい、
こういう立派な美術館が近くにもあるけども、それに負けない美術館になるよって言って須田さん喜んでありましたけどな、うん、初代 の館長さんといいますか、事務局長さんですかね、
はい、
中田英さんという方で、
はい、
僕らも市役所の職員としてよく存じ上げている方、とっても優しい柔和な方で、はい、とってもその人も大谷美術館に来て喜んではりましたわ。
そうなんですね、
はい、うん、やりがいのある仕事や言うてね、よう言うたかったと思う。面白いのは、畳敷きの大きな和室に机並べて事務取ってはるっていうの、とても面白いなと思いましたけどね。これはそういう時代から今の建物 に変わったのはいつですか？
ですね、2回ほど増改築をやっているんですけれども、1度目が確か1977年、昭和52年のことだったかと思います。
あ、そうですか。ははは。
それまでは本当に平屋建ての建物のみの美術館だったんですけれども、1977年の時に、うん、鉄筋の2階建て の建物を建てましています。
あ、そうですか。
これは今でも残っている建物なんですけれども。
なるほど、なるほど。
まあ、当時を知る、まあ、私 の, その上司にあたる学芸員川辺さんって方がいらっしゃったんですけど、うん、まあ、川辺さんが、まあ、その建物ができることによってだいぶその大谷記念美術館の展覧会のこ
う
開催する幅が広がったっていうふうに言っていましたので、まあ、それで一つまあ美術館としての広がりができたんですけれども、その後まあもともと当初からあったその平屋建ての建物自体も建て直すことになりまして、それが出来上がったのが1991年、平成2年のことですので、まあなんだかんだ言っても現在の建物になってからでももう30年以上経っていることになっています。
早いもんですね、そういえばね。
そうですね、はい。
ふっと思い出しましたけど、一番最初の開館前、
はい、
いただいたその寄贈された美術品、
はいはい、
ずっとこう広げて並べて、これは美術展として市民の皆さんに見せられるもん、
はい、
これはちょっと転換には向かんなと思うようなもん、整理をした時があるんですね、
はい、
その中にね、
はい、
熊の毛皮、
あ、はい、
敷物ですな、大きな部屋の敷くような黒い熊の敷物、あるいはまあ、そういったものですね、日常生活に使われるようなものをもうたくさんありましたわ。
それこそ虎の皮ですとか、
はいはいはい、
あと象の足で作った傘立てもあったっていうふうに私は聞き及んでるんですけど、
すごい大きな絨毯とかね、
はいはい、
こんなんどこに敷いてあったんやろと思うな、作るのも大変やったやろなと思うようなものも、まあ一応この美術品として、
はい、
全部揃われたね、整理も大変やったやろなと思いますけど、
ね、おそらくそうでしょうね。
そういう時代を経て今はもう職員の皆さんもその当時の方とはすっかり変わってらっしゃるし、展覧会の傾向というのもずっといろいろ変わってきたわけですけども、これからの時代にまた即応した展覧会というのを学芸員さんは考えられるんでしょうな。
そうですね、まあ当初から開催しているようなものですとか、まあ、大谷コレクションを軸にしたような近代美術の展覧会というのももちろん開催はしてますけれども、それ以外にも、まあ、西宮をはじめとした地元にゆかりのある作家の展覧会ですとか、まあ、もう40年以上続いてますけど、絵本の原画の展覧会っていうのも、
あれも特色はありますね。
そうですね、まあ、
他ではちょっと見れないというふうな、
それこそまあ始めた当初っていうのは美術館でそういう、まあ、絵本のイラストを展示するっていうのはいかがなものかっていうふうな声もあったというふうには聞いていますが、まあ、そういった、まあ、当時としてはキャッチーな展覧会っていうのも、うん、まあ、割とこちらの美術館っていうのは意欲的に開催してたかと思うんですけれども、そういった意味では現在でも、まあ、デザインをメインとしたような展覧会っていうのも割とこう、展覧会の柱の一つとして、まあ、
ね、
ラインナップされているということもありますので、でね、まあ、そういったような展覧会も、まあ、時代に即して開催する、現在ですと割と、まあ、写真の展覧会というのも積極的に開催しているようなところはあるかなと思いますので、うん、まあ、そういう、こうオーソドックスな分野だけではなくって、うん、まあ、時代に即した展覧会というのももう少しずつこう手を変え品を変えと申しましょうか、そういう形で展覧会開催しているような形ですね。
まあ、そういう長い時間を経て今日50年を迎えられた大谷記念美術館、今はその1972年当時に、いろんな面で活躍されてた方々、広い範囲の作家の作品、もちろん西宮や阪神館に縁の深い方も大勢いらっしゃいます。そういう方々の作品をうまいことこう整理して、それぞれの部屋に特徴を持たせて展示されている。
そうですね。はい。まあ、 今回の展覧会なんですけれども、私ともう一人学芸員の作家と、はい、まあ、2人で担当しておりまして、
で
展覧会 の, 内容というか章立てが、うん、5つに分かれてるんですけれども、うんうん、それを、まあ、2人で担当分け合って開催をしています。
それだけにまた個性がちょっと違う風な雰囲気に出たりして楽しみが増えるかもしれません。
そうですね、まあ、内容といたしましては、まず最初にその導入部として1972年がどういう年であったのかを振り返るコーナーと、はい、それから50年前に公立美術館でこう割とこう現代美術の展覧会っていうのをこう企画することっていうのはなかなかなかったんですが、
そう
か、その中で、まあ、京都市美術館さんがその年にこう京都ビエンナーレという、うん、まあ、現代美術に特化した企画展というのを開催して、これが結構美術雑誌ですとか、それから東京方面とかでは割とこう高く評価されたっていう面がありましたので、こちらの美術館でも現代美術の展覧会というのを近年では割と積極的に開催をしてます、うん、そういった意味でも現代美術の展覧会を振り返るという意味も込めて、その京都ビエンナーレをこう取り上げようということで一つコーナーを設けています。
ちょっと懐かしい感じのする展示ですもんね。
そうですね、会場写真なんかもこう展示されてますので、うん、そういった意味でもその当時を振り返ることができるのではないかと思います、はいはいはい、
そうですな。また写真をずらーっとこれ百何十枚並べたなというふうな展示がありましたけど、あれもちょっと変わった展示ですね。
そうですね、もともとはその確か16ミリだったと思うんですけども、映像フィルムとして撮られたものを写真にこう焼き直したものになってまして、それがこう左から右に順に追っていくごとにそのこうフィルムの推移が見られるような、そういうふうなものになっています。
こういう作品も珍しいなと思います、
はい、
それぞれの部屋にそれぞれ の, 個性がある展示がありますので、とても楽しみな展示、
そう
ぜひぜひ皆さんおいでいただきたいと思いますね、
この他にも、ちょうど50年前に具体美術協会が解散しましたので、はい、その状況を探るものですとか、あと版画という技法が非常に50年前に限らずなんですけれども、ちょうど60年代から70年代にかけて非常に技術の多様性、表現の多様性っていうのが行われましたので、そういった意味でも版画のその表現の広がりっていうのを紹介するコーナーですとか、1972年にこう制作された作品をちょっと私のこう割とこう思い入れもあってピックアップしたコーナーもあったりで、そういうふうなさまざまな視点から1972年の現代美術を取り上げようというふうな、そういうふうな構成になっています。
ちょっと普段とは違う趣のある展覧会、ぜひ皆さんおいでいただけたらと思います。今日は大谷美術館で内村学芸員さんのお話を聞きながら展覧会拝見させていただきました。以上です。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。